ヨハネの黙示録の12章を読みました。今日は12章の13節から18節のところを通して恵みに預かりたいと願っております。この黙示録はこれを朗読する者と聞いて守る者は幸いだと言われているように、繰り返し繰り返しこれを私たちが聞き続けること、また読み続けることが大切であります。それを通して私たちはこの黙示録が教えている、また黙示録が見せてくれる、そのような視野を通して事柄を見ることへと導かれます。こういう予言の言葉ですね。まあ、私たちの普段の生活で目にすることを超えたような、そういう幻を用いて予言が語られるわけです。竜であるとか、また男の子を産む女、普通の女ではないですね。また生まれた男の子、またあれの、まあ、こういうふうに私たちがこう普段の生活の中で見ているものを超えた幻、それを通して語られるんですけれども、改めて私たちがこれを読み続けていくと、それを通してこの黙示録が示しているところはおのずと知られるように語られています。今日の箇所においてはこうありました。13節、竜は自分が地上へ投げ落とされたと分かると、男の子を産んだ女の後を追った。私たちはこの竜がサタンであることを、また悪魔と呼ばれるものであることをすでに知っております。旧説にあるように、この竜とは巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすもの、これであります。これは自分が投げ落とされたのを分かると。どこから投げ落とされたか。神様の御前から、天から投げ落とされました。だから天においてはもはやあの人々を訴えてやまないもの、神様の御前で人々が神様に近づくことを邪魔する者はいなくなりました。もうそこにははっきりまっすぐな道がこう開かれたということであります。そこで妨げることができない。神様の御前に近づこうとする者を妨げて、そしてその者、近づく者たちを追い返す、そのような者はいなくなったということです。それはまさしくあのほふられたような子羊、ユダ族から出た獅子ダビデの彦星が勝利を得たからです。勝利を得ました。だから玉座に座っておられる方の右の手に書かれてある巻物を持ってですね、これは聖書の言葉ですね。この聖書の言葉を持って主が玉座に出しておられるわけですけれども、そのもとに近づいていくときに、この聖書の言葉を持って人々を惑わして、お前なぞ神様の御前には近づくことができないぞと言って、その人たちを惑わすもの、あるいはその聖書の言葉を持って、こんなものは神様の前に近づくような、そのようなものではありません、実は自分の利益のために神様をただ崇めているだけです、神様に対して訴えるもの、こういうものは投げ落とされたということです。私たちはそのように訴えられるにふさわしいものでありますけれども、本当に神様の御前に胸を張って正しいとして近づくことができるようなものではないんですけれども、あの子羊が、あのダビデの彦星が、 勝利を得たので私たちは近づくことができる。喜んで主のもとに握られている巻物を読むことができる。そこにはとても恐ろしい裁きも書いてある。とても恐ろしい神様の怒りも記されている。だけどもそこにおいて書かれていることを自らの救いの言葉として読むことができる、聞くことができる。こういうものともはやされているということです。その御言葉に力を得ながら神様に祈ることができる、近づくことができる。こういうふうにされているということです。大胆に近づくことができる。もうこういうふうに道が開かれているということです。竜にはもはや天には居場所がありません。だから今この幻を、またこの予言を告げているヨハネは、霊に満たされて天の玉座に近づけられてそれを見ているんですけれども、そのヨハネ、神様の御前でその神様の見せてくださる幻を妨げる者はもういません。ヨハネ、お前にはこんなことを見るのはふさわしくないのだと言って惑わして、天において惑わす者はもういません。竜はそのようにもはや天には自分たちの居場所がないこと、もうそこでは自分たちは戦えないことが分かった。まあ、実際天において大きな声はこう告げておりました。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた、ね、我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。このゆえに諸々の天とその中に住む者たちを喜べ。だからですね、私たちは主にある教会ですけれども、教会がいつでもここのところへと逃れていっている時には安全です。いつでも聖霊の助けを得て、聖霊の導きを得て、本当にいつでもこの神様の御座の前に近づくように御言葉に聞こうとし、そして神様に祈ろうとして、何があろうとそこへと身を避けるように進んでいるときには幸い、守られます。そこにおいてはもうすでにイエス・キリストが勝利を得ていますから、子羊の血、本当にこれによってそこに近づく者たちの罪が清められ、またその血によって贖いがなされていますから、もはや子羊、その血をもって、その血を受けた者として近づく。神様の前に捧げるものは何もないんですね。私たちが何か犠牲を払ったり、何か努力をして何かを神様の前に持っていく必要はありません。このイエス・キリストの血が私の罪のために流されたというその信仰、その喜び、それがからし種のようなものであっても、それを頼りに神様の御前に近づいて祈っているならば安全です。そこにとどまり続けているならば、天には悪魔の居場所はないということ。いろんなことがその投げ落とされたものによって引き起こされていろいろ起きているかもしれないけれども、なんでこんなことが起きるんだというようなことが起きてくるかもしれないけれども、でも神様の御前に近づいて、そのように教会が惑わされないで、神様のご支配があるんだ、また神様が私たちの祈りを聞いてくださるんだ、また神様のご計画があるんだ、そのようなものに常に神様の救いに、神様の栄光に目を上げ続けている限りは安全です。ここから迷い出てしまうならば自滅します。まあ、ここに私たちの戦いがあるということですね。だから天において大きな声はこう語っているわけです。この家に諸々の天とその中に住む者たちを喜べ、ね、 兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。これはこの時教会が陥っていた現実です。主の名のゆえに死んだ者たちがいるわけですね。殉教した者たちがいるわけです。拍手喝采されながら彼らが死んでいったわけではないんですね。人の目にはとても惨めな死に方をしていってるわけです。それを人間の力ではとどめることができないように見える姿で死んでいってるわけです。正当な裁判がなされることもなく、人の力によってねじ伏せられたり踏みにじられるようにして死んでいってるわけです。イエス・キリストがまずこのような死を死なれました。そのイエス・キリストの後に続いて様々な者たちがそのような死を死んでいるわけです。だけども改めて天においてはこの大きな声を聞いたわけです。彼らは虚しく死んだのではないと。天において彼らを訴える者は誰もいないんだと。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。このゆえに諸々の天とその中に住む者たちを喜べ。こうですね。死と海とは不幸であるというのは、そのような天を知らないで生きている者たちは不幸だということです。竜はそのように地上へ投げ落とされたことが分かりました。そして自分が神様の最後の裁きに預かるまでの残された期間が少ないことを知りました。自分に残された期間はもう少ない。そのことが分かると竜は男の子を産んだ女の後を、これは教会ですね、教会の後を追いかけました。男の子が生まれることは妨げることができなかった。また男の子が生まれたら食ってやろう、もう食ってやろうと思ったけど食うこともできなかった。そして女は結局男の子を産みました。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。こうある通りですね。鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。まあ、ここもまたですね、人々の目から見たら十字架で死んだキリストですから、それしか見ることができなければ、どこに鉄の杖があってどこにそのような力があるかという、そういう姿で死んでいったのかと。また三日目に復活なさいましたが、鉄の杖で治めるといって、もし私たちが信仰によって、これが詩編の2編にある御言葉の成就であるということをよくわきまえて、しかも柔和でへり下ったお方であって、この世の王のような仕方ではなく鉄の杖で治めるお方、力ずくて人の心を打ち砕いたり、力ずくて人々を脅して従わせるようなお方ではなくて、本当に人の心にしっかりと触れるような、他の者たちでは決してできないような仕方で人の心を打ち砕いて神様の御前に従順にさせるお方、こういう鉄の杖ですね。本当の鉄の杖、どんなに鉄の杖で叩いても、叩かれれば叩かれるほど固くなになる人間の心もあるわけですね。だけどもこのお方は柔和でへり下ったお方であって、本当に人の心を神様の御前に打ち砕いて従順に神様を恐れて喜ぶものにさせるお方、そういう仕方で全ての国民を治めるお方、このお方を食ってしまうことはできず、このお方はもはや王座についているわけです。さあ、じゃあ今度は何に食ってかかるかといったらば、教会に食ってかかろうといたしました。女の後を追った。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられたとあります。14節、あれのにある自分の場所へ飛んでいくためです。女には大きなワシの翼が2つ与えられた。このワシの翼と出てくるとですね、御言葉に親しんでいる人たちは、あ、そうか、あのエジプトから救い出された民はワシの翼に乗せられてあれのへ運ばれてきたんだな、 こう思い出すことができる、こういう幻だし、あれの絵彼らはこう連れてこられたわけですね。あれの絵、彼らが従順に神様に信頼して従っていれば、わしの翼に乗ってですね、大丈夫なんだと、風は当たるし雨も当たるかもしれないが大丈夫なんだと本当に静まっていることができたでしょうけれども、私たちがあのモーセの書の中で見る通り、彼らはいつでも恐れたり、あるいは悔やんだり、あ、こんなことは本当に真っ平だとこう言ってみたり、そうしながらいるわけですけれども、でも結果的にやはり神様のわしの翼に乗せられて行くべきところへやってきました。あれのへやってきた。そしてそれは彼らが行くべき場所だったわけですね。しかもその場所はそこで養われるべき場所でありました。12章の6節見るとですね、女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。そしてまた14節ではこれは自分の場所だった、こう教えているわけです。改めてここから教会はですね、自分たちが今どういうものであるのか、どういうところにいるのかを改めて悟るように語られている。あれのですから、十分なものがあるわけではありません。十分なものはないんですね、あれのですから。神様が与えてくださらなければ、本当に必要なものにもこと書くような場所でありました。また、そこには、いろいろな困難があるわけです。蛇もいればサソリもいる、こういう場所とあれのは聖書の中では語られる、ね、蛇もいればサソリもいる、本当にとても緊張を強いられることもある、こういう場所です。だけどもそこで養われるというわけです。何が養われるのか、神様との関係が養われるということ、とても試練に満ちた場所であります。だけどもそこはとても試練に満ちた場所なんだけれども、神様を知るということにおいては何の妨げもない。もしその場所において神様を知ろうと思うならば、すぐに改めて新たな慰めを与えてくださる、新たな助けを与えてくださる神様を速やかに知ることができる場所です。こういう場所です。他の自分が望むような結果を求めるとですね、それは速やかに与えられませんから、いろいろ心を悩ませたり気をもんだりすることを避けられないと思いますが、神様を知るということ、神様の御前に近づいて神様に訴えるということ、あるいは神様の導きを得るということにおいては速やかな場所、ヤコブの手紙の中にあるように、一章の五節ではこう教えていましたが、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。試練の中で、本当に試練の中で神様はそういうふうに人に望まれるわけです。だから養われるわけ。もし荒野にいなかったならば別に求める必要はないわけですね。全てがあるわけですから。でも荒野にいると、そうじゃない場所にいたならば別に求めなくていいようなものをこう求めなきゃないわけです。そしてまたそれを与えてくださったのは荒野であるがゆえに、あ、本当に神様だとはっきりするわけです。他の場所だったならば、あ、自分が一生懸命努力したからかなとかですね、あるいはあの人がいてくれたからかなとか思うわけですけれども、でもあれのにおいてはこれ神様から与えられたことが鮮やかだという。だから神様のことがますますよくわかる、養われます。 さらに今日のこの幻はこう続きます。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間養われることになっていた。ここに1年、2年、半年、3年半ですね。これは繰り返されている日数です。12章の6節を見ると、女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように。1260日。あるいは他の箇所では42ヶ月と出てきますが、いずれも3年半です。3年半。この3年半もですね、聖書に親しんでいる人々であるなら3年半、ピンとくるわけです。いつか。ヤコブの手紙の5章。ヤコブの手紙の5章。ヤコブの手紙の5章の17節にこうあります。エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。まあ、聖書に登場する預言者の中でも、心細い思いをした、大変、本当に心細い思いをした預言者の代表の一人として出てくる人物ですね。私しかいないとこう言ったわけです、彼は。私しかいない。もう私の仲間たちはみんな神様を恐れない王に殺されて、そして私しかもう残っていません。私ももうたくさんです。殺してくださいとまで言うような心細さの中で、神様を恐れて神様の証しをしていた預言者でした、エリア。このエリアが3年の半の間、地上に雨が降らないように、雨が降らないようにと熱心になったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。これは、列王記の上の17章に出てくる事柄であります。列王記の上の17章。旧約聖書、列王記の上の17章。これは少し長いですね。読みたいと思います。17章の1節から、旧約聖書の561ページ。どこに注目してこの箇所を読みたいかというと、そのように雨が降らない3年半の間、その間、神様が本当に人の思いを超えた仕方で、このエリアを守り養ったということ。17章の1節から、まあ、一言で言えば、まずはカラスによって、さらにヤモメによって、まあ頼りとすべきもの、頼りとなるとは思われないようなものを通して神様が助けを与えてくださった3年半だったんです。17章の1節から見るとこうです。ギレアドの住民であるティシベ人エリアはアハブに言った。これは王様アハブです。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私が告げるまで数年の間、梅雨も降りず雨も降らないであろう。主の言葉がエリアに臨んだ。ここを去り東に向かい、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに身を隠せ。その川の水を飲むがよい。私はカラスに命じてそこであなたを養わせる。エリアは主が言われたように直ちに行動し、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに行き、そこに留まった。数羽のカラスが彼に朝パンと肉を、また夕べにもパンと肉を運んできた。水はその川から飲んだ。しばらく経ってその川も枯れてしまった。雨がこの地方に降らなかったからである。まずはカラスと川の水で養われました。しかし川の水も枯れてしまった。そうしたら8節、また主の言葉がエリアに臨んだ。 立ってシドンのサレッタに行きそこに住め。私は一人のヤモメに命じてそこであなたを養わせる。彼は立ってサレッタに行った。町の入り口まで来ると一人のヤモメが焚き火を拾っていた。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言った。彼女が取りに行こうとするとエリアは声をかけ、パンも一切れ手に持ってきてくださいと言った。彼女は答える。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです。私は2本の焚き火を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だが、まずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく亀の油はなくならない。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べ物に事欠かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく亀の油もなくならなかった。こういう3年半です。神の国と神の義を第一のこととして求めていったときに、それに添えて必要なものはすべて備えられる3年半です。まあ、改めて主のお言葉を思い起こさせる幻であります。神様とはこのようなお方だと改めて思い起こさせるわけです。そしてまた今日の幻に戻りますが、12章の15節、蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。蛇は女を押し流そうとして水を後ろから吐き出したとあります。しかし16節、大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。大地は、確かに地上にこの竜は落とされて時が少ないのを見て、この女をなんとか滅ぼしてしまおうと思った。いろいろな手立てを尽くします。もう飲み込むような水が教会を襲うということもここでは語られているわけですね。実際この時の教会の思いはですね、確かにそういう思いもあったと思います。まあ、先の方を見るとですね、12章の私たちがすでに読んできたところを見ると、この竜、女を自ら吐き出した水で押し流そうとしている竜ですね、こういう姿をしていたと出てくるわけです。3節見るとですね、見よ、火のように赤い大きな竜である。これには7つの頭と10本の角があって、その頭に7つの冠をかぶっていた。角というのは力の象徴です。しかも冠をかぶっていますから、反対に女の方は木の幹のままですね、どのように着飾っているかもわからないようなありさまで、十分な備えもなく、とにかく荒れ野に逃げ込んでいるもの、あるいは荒れ野に神様によってわしの翼に乗せて連れてこられたものですから、十分なものはありません。そこに向かって竜が口から川のように水を吐き出して押し流そうとしている。しかしです、これを本当に私たちは覚えたいですね。大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。確かにこの竜は角に冠がありですね、あたかもこの地を治めているかのように見えます。この世の王であるかのように見えます。 この世を支配しているもののように見えます。だけどもそうではないということです。大地はこの竜の企てを飲み込んでしまうということです。助けがあるということです。神様のご支配のもとに天も地もありますから、この大地がこの女を助けるというわけです。だから私たちは確かに神様に望みを置き、神様に助けを求める。だけどもじゃあこの地上がですね、私たちにとって何の助けも与えず、何の役にも立たないものかというと、そうではありません。ただ敵対するものか、そうではありません。大地を通して神様は助けを与えてください。必ず神様が必要ならば天から、必要ならば地から、助けを与えてくださるということです。だからどのようにこの世がですね、大変なありさまになっても、地獄ではないということです。神様が生きておられる限り、神様の助けは、御心のままに天から、地から私たちに与えられるということ。蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。しかし大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。本当にこのことを覚えたいと思います。私たちの戦いは血肉に対するものではなくて、さまざまな支配や権威、天のさまざまな諸霊に対するものだとあるように、まず神様に対して私たちが近づくことを妨げるもの、そのような惑わしや力とよく戦わなければなりません。私たちが神様のもとに身を寄せている限り、神様の御名を呼んで神様により頼んでいる限り勝利です。もうすでにそこに勝利があるから。でもそれをやめたとき、私たちが絶望したとき、もう神様に求めたところで何の望みがあるかのように、そのように私たちが神様に対して堅苦なものになってしまうとき、これは悪魔の勝利です。それはあってはならない、またありえない。聖霊によって私たちに力が注がれるときには、そのように悪魔が私たちを食い尽くすことはできません。キリストを飲み込んでしまうことができなかった、教会もまた飲み込んでしまうことはできません。押し流すこともできません。まあ、そういう意味で悪魔が用いるものは最終的な力はないんですね。最後の最後の部分は何か惑わしを使わざるを得ないんです。最終的な勝利を得ていないから、もうすでに敗北して地に投げ落とされたものだから、最後の最後教会を飲み込もうとするときには何らかの惑わしを使わなければなりません。ここで兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。このような信仰、これが神となります。ここまでにいたしましょう。お祈りいたします。主よ、お前の神はどこにいるのかと、あらゆる時代にあらゆる仕方で主の民は問いかけられもし、悩まされもしてまいりました。その言葉を自らのうちに受け入れて、自らも神様を見失う時には、本当にこの世の中で最も惨めなもの、それこそ主の民であったことを思います。しかし主よ、あなたを見失うことなく、あなたの皆を呼び続けているならば、そこにおいて、主のもとで全てを 約束され得ている者たちであります。どうぞ主よ、あなたが恵みによって我らを強めてくださって、本当に求めるべきものを求めて、またどのように歩むべきかをさらによくわきまえて、共に歩んでいくことができるようさせてください。主の平和がますます私たちの心の内にあり、また私たちの間にあり、私たちが歩むすべての道において豊かでありますように。御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の358番であります。